小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はグリム童話の中で果たす水の役割をご紹介しましたね。
うん、そうですね。日本の場合のね、桃太郎が川上から流れてきたというのに対して、この間お話したのは、ドイツのグリムのメルゲンでは川から捨てたと、下へ向かっていくわけですよね、
はい、
そういう話になってるん で、うん、で逆に言うと、その日本のような川上から何かが流れてくるって話はグリム童話の中にはないんですよね、
うん、
ドイツの昔話全体の中にないとは言い切れませんけどね、はい、グリムの中にはないですね、
うんうん、
なんか違うんですよね、
うん、
面白いもんですね。
そうですね、うん、今週は
ね、それの続きなんですけども、水がどういう役割をしているかというのでね、もう一つ、そのあちら側の世界への通路としての水というふうに捉えることができるね、
はい、
あちら側の世界っていうのは、日本で言えば山んばだとか鬼だとか、そういうものがいるような世界ね、
うん、
からヨーロッパの昔話で言えば魔女がいたり悪魔がいたりする、一般に言えば彼岸の世界というふうに言うね、日本でもお彼岸という言い方ありますよね、
はい、
あるいはあの死者の世界のことを言うわけでしょ、
うんうん、
それと同じ意味ね、死だけじゃなくていろんな妖怪とかなんか全部含めて、あちら側の世界のことを、まあ彼岸の世界というふうに簡単に呼ぶんですけども、その彼岸の世界への通路としてのね、水っていうふうに見ると、やっぱりいくつかあるんですよね、そういうのを取り上げたいと思うんだけど、
はい、
一番わかりやすいのは、前に2月22日に雪の話のところで例に出したホレバーさんという話ね、
はい、
ホレオバさんとも呼ばれてるけど、あの話ですね、あの話を思い出していただくと、女の子がお母さんの命令で井戸のほとりで、まあ日本語だと井戸って訳すけど、ドイツ人ではブルンネンっていうんですか、泉と訳されてますけどね、掘り抜き井戸のことです。その井戸のほとりで糸紡ぎをしていた。そしたらその糸紡ぎのその糸巻きが井戸の中に落っこっちゃって、それでお母さんに叱られて、それを取ってこいって言われて井戸の中へ飛び込んでいった。たらずっと落ちていって、そこまで続いたら、そこは綺麗な野原だったというふうになったわけですね。でその野原を歩いていったら、パン焼きが曲がったり、リンゴがあったりして、でその最後にホレバーさんというおばさんのいる家があって、そこで働いて、一生懸命よく働いたんで、帰りにはご褒美にそのなくした糸巻きももらったし、金の雨が降って、彼女は体中金ずくめになって、で帰ってきて幸せになったって話ですね。でその話のこの泉にね、落ちるというやつですね、これは泉だから当然水があると考えられますよね、うんうん、でもちろんその時溺れたとかなんか言わないわけね、昔話ですから、スーッと下まで行っちゃうわけだけど、で下行くと普通にその野原があって、パン焼き窯があってというふうに普通の世界が開けてるわけですね。だけどそれはホレバーさんというゲルマンの信仰でいうと神様だったんですけどね、
はい、
これあの女神なんですよ、
うん、
ゲルマンの信仰でホルダという女性の神様がいたんですけど、なまってね、ホレというふうに言ってるんですけど、そういう異教の神様がいる世界というのはやっぱりあちら側の世界ですよね、彼岸の世界という、その間の通路としてその井戸があるということですね、うん、でこの井戸、水って言ってませんけど、井戸ですから当然水と考えられるわけで、その水がそういう役割をしているというふうに言えますね、
うん、
でその昔話の中ではですね、日本の場合もそうだし、グリムの場合もそうなんですけれども、基本的に言ってね、昔話っていうのはこちら側の普通の人間の世界と、それから彼岸の世界ね、魔女や山んばや悪魔や鬼がいるようなあちら側の世界とのやり取りが基本的な構造なんですよね、昔話常にそうなんです。でその時にそのどうやって向こうの世界へ行くかという時にですね、水が大事な役割をしているということが言えるね、
うん、
で今のは行く方ですね、垂直の方向で通路がありましたね、
はい、
だけどその井戸という垂直の方向をなしにして水っていうふうに考えたら、前回お話しした 日本の話もですね、桃太郎の話も、あれも山の上から桃が流れてきたってわけでしょ、川上から、
はい、
っていうことは山の上は神様の世界、
うん、
で人間の世界に流れてきたというんだろう、同じなんですよね、
うん、
あの川もやっぱり通路という言い方ができますよね、
うんうん、
通路の一種で来る通路ですね、あれはね、
はい、
来る通路として、で前回紹介したあのグリムの三本の金髪のある悪魔の話では捨てましたね、
はい、
だから今度は捨てる方の通路ね、別の世界を来る通路になるわけですよね、
はい、
だから水っていうのはそういうその通路の役割、
うん、
だとても大きいみたいに思いますね、
うん、
うん、そしてね垂直にというふうなことを考えるとですね、
はい、
今度は日本の場合もたくさんあるわけで、井戸で、井戸の中落っこちる話っていっぱいあるんですよ、
うん、
例えばね、大晦日の晩に貧しいおじいちゃんが訪ねてきて、で泊めてくれって言うんで、で泊めてやった、そしてまあ布団もないからその藁の中に寝かしたりなんかしたら、たら朝になって若水を汲んできてやるって言うんですね。日本の信仰では一年の最初に汲む水を若水と言って、それは神聖な水で汲んできて神様に捧げる、で若水を汲んできてやるって言って、でその泊めてやった主人の方は年寄りが井戸なんかへ行かれたら困ると思うんだけども、いや俺が汲んできてやるっつって井戸行って、で井戸の中に落っこっちゃって、それで主人たちが助けに行くわけですよね、慌てて、そうすると綱を下ろしてやると、じいさんがねその綱に捕まって、で俺を掛け声と一緒に引き上げてくれと、でやーれ法一って引き上げるんですね。と引き上げてみると、それが大判小判の袋になって、大判小判におじいちゃんが変わっていたというふうになってするんですね、
はい、
それでよかったっつって、まあ金持ちになる、そと例によって隣のじいさんがそれを聞いて
、はい、
で無理にどっかの歩いてたおじいちゃん無理に止めて、でそのおじいちゃんに若水汲ませに行って、で井戸のところへ行かせる、
うん、
そ井戸に落っこっちゃって、でそれをまたその引き上げてやったら、大判小判どころか逆にね、汚いものだと役に立たないものばっかり上がってきたなんて話もあるんですね。でこの場合にも井戸が人間の世界と、それからあちら側のね、なんか神様みたいな世界との通路になってるんですよね。で井戸ですから、今起こったっていうんだから水がなかったように思うけど、やっぱり水はあるはずですよね、井戸ですからね、当然水は想像してるわけで、
うん、
と水がですね、今度垂直の通路を成していると、さっきのホレバーさんと同じ役割を持ってますね、
うん、
その垂直の場合ですね、
はい、
それからね、今度は水はないんだけども、今のその垂直の通路っていうところから連想していくとですね、水はないんだけどおむすびころりもそうですよね、
うん、
おむすびころりの話ってさ、
はい、
おじいちゃんが山で仕事してた、でお昼になっておむすび食べようと思ったら、おむすびがコロコロ転がってって、それで穴に入ってった。でその穴はネズミ穴というところもあるし、ただ穴っていうところもあるんだけど、でコロコロコロコロ転がってって、でおじいちゃんが後から追いかけてった。これすごいですね、穴の中におじいちゃん入れるんだから、相当大きな穴だと思うんだけどで行ったらお地蔵様のところ行ったとね。でお地蔵様に、今おにぎりが来なかって聞くと、来たけど俺が食っちゃったというわけですよね。でお地蔵さんが、それは悪かったなと、じゃあお前ここの俺の後ろに隠れてろと、夜になったら博打打ちたちが来て博打打つから、頃合いを見計らって鶏の鳴き真似をしろと言うんですね。で言われた通り、おじいちゃんがお地蔵さんの後ろに隠れてると、夜中になって博打打ちが来て博打を打ち始めた。それでお地蔵さんが合図したもんで、おじいちゃんがコケコッコーって鶏の真似をしたら、博打打ちたちは夜が明けたっつって、お金を全部残して逃げてった。でお地蔵さんが、このお金は全部お前にやるぞと、おにぎりの代わりにお前にやるぞっていう、でおじいちゃんはそれもらって帰ったというふうになるわけですね。でまたここで隣が出てくるんだけど、日本の場合隣のじいさんが言って逆のことになっちゃうわけですけど、この場合はね、水はないんですけど、やっぱり通路がそこにあるんだよね、
うん、
でしかも人間が入っていける通路でしょ、
はい、
それで下にお地蔵様があるわけですよ。でそこに博打打ちも来るんですから、まるで普通の世界ですよね、
うん、
人間の世界みたいになって生きていかれる世界ですよね、
うん、
だけどお地蔵さんがいるとか、だから博打ってのは普通の人間だろうけど、ちょっと普通の人間じゃないですよね、善良なものじゃない、そういうちょっと別な世界、
うん、
があって、それとの間の通路になってるというね、
うん、
どうもね昔話ではそういう何か穴を通じての通路か、あるいは水がある通路というのはとても大事な役割を持っているように思いますね、
うん、
それからね一寸法師の話も、
はい、
今の目で見るとこのジャンルに入っていくんですよね。一寸法師でもお椀の船に乗って橋の階で川を下っていくでしょ。それで京の都へ着くわけですね、
うん、
であれやっぱり通路になってますよね、
うん、
で水が通路になって、それでこの場合は京の都ですから、いわば人間の世界ね、
はい、
人間の世界から人間の世界だけども、うん、異質でしょ。その村の貧しいうちと農家と京都って全く別の世界になるね。別の世界を使って、異界ではないですけどね、彼岸の世界ではないんだけども、お話の舞台になってた元とは違う世界をそこでの間の通路としてね、水が働いてるという、
うん、
まあこれキリがなくいろいろあるんですけど、例えば山形県にある鮭の大助っていう話があるんですけどね、山の中へ迷い込んでいって、かつて飼っていた犬と猫が夫婦になって住んでる家に迷い込んで、変な不思議な話なんだけど、でそこでまあ助けられているんですけど、それ村里へ帰るときにですね、どうやって帰るかって言ったら、鮭が川を下る時期があるから年に1回、その時に鮭の背中に乗って、鮭の大助今帰るって唱えながら行けというふうに教わるんですよ、
うん、
それで人里へね戻って、この時も大きな通路ですね、川のね、相当の長距離のを予想できるような話なんですけどね、
うん、
でも水っていうのは大事な役割になっているというふうに思いますね。
そうですね、うん、今日はグリム童話の中で果たす水の役割をご紹介しました。水といっても本当にこう身近な存在ですけれども、うん、違う世界へ連れて行ってくれる不思議な存在でもあるんですね。
不思議な存在ですね。本当、本当身近なものですよね、
うん、
だけど同時にその異界への導いてくれるもの、あるいは異界から何かを持ってくるというね、
うん、
その不思議な役割を持っているものなんですね、うん、
ねえ、それが日本だったらありがたい存在、
うん、
でもグリムの場合は、
うん、必ずしもね、うん、そうじゃないんだよね、うん、ちょっと怖いですよね、その怖いところへ押しやる、
うん、
運命の危険な方へ押しやるみたいなね、
うん、
働きも、でもあのホレバーさんの場合にはね、
うん、
結局はホレバーさんといういい女神と出会ってるわけですけどもね、はい、
またねそこに違う世界がある
っていうところが、そう違う世界があるっていうことなんですよ、
またね、延々と続いていきそうで、
そうなんです、
不思議ですね、
そう面白いんですよ、だから水飲んだよってね、うん、
さて来週は、
来週はですね、
はい、
また水のこと聞いてもらいたいんだけれども、
はい、
今度は境界線のところね、境目、
を
形成する水っていうのがあるんですよ、
うん、
今日話したのは通路でしたけどもね、
はい、
そうじゃなくて人間の世界とあちら側の世界との境目、
うん、
境界線、
はい、
を形成する水っていうのは一方であるのね、
うーん、
これも面白いもんでね、うん、それについて聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。ど
うもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご紹介。